はい、ということで、世界の富裕層は旅に何を求めてるかの2回目、3回目の音声なんですけども、前回何喋ったかちょっと忘れちゃったんですけども、後半の方でですね、ブータンの事例を入れてます。皆さん結構ご存知かと思うんですけども、ブータンって、観光業に関して結構特殊な政策を取っているところですよね。具体的にどんな特殊かっていうとですね、観光税が1日1万円とかなのかな、ちょっと変動してるみたいで、昔はなんか3万とか言ってた時期もあるみたいなんですけど、私が2025年に周辺で YouTube で見た感じだと1日100ドルってだったかな、100ドルだから、まあ日本円だと1万5000円になっちゃうんですかね、を、払わなきゃいけないっていうのと、入国するにあたってビザが必要なんですけども、そのビザもいくらか払わなきゃいけないで、なんかこの本にちゃんと書いてないんですけど、ブータンって、観光するときに絶対にあのなんかつけなきゃいけないみたいなんですよね、観光ガイドを。で、昔はそれを国が一括してやってたみたいなんですけども、今民間も、まあ、ブータンの民間の人もやってるみたいです。でもいずれにしろそのガイドはつけなきゃいけないという感じみたいなんですよね。で、これ目的は何かっていうとですね、もう最初からブータンに興味のある富裕層だけ入れたいという意図があるわけです。で、これは何でかっていうとですね、ブータンが、隣国のネパールですかねが、1970年代ぐらいにヒッピーに荒らされたというのを見てたからなんじゃないかというふうにこの、本の人は言っています。まあ、ヒッピーって、いろんな幅があると思うんですけど、主にお金はあんまり持ってないし、あんまり使わないですよね。ふらふらっと生きてるわけです。ヒッピーは結構アメリカでも当時は嫌われていて、なんか、私はね、もちろんその時生きてなかったんで、母に聞いた感じですと、なんか、公園の噴水の周りとかにテント張って住んじゃって、で、噴水でなんか体洗ったりして、で、テントで、寝起きして、で、子供がバンバン生まれてしまうという感じだったみたいです。で、多分ちょっと小金ができた、ヒッピーはまあかっこいいからってことでネパールとか来て、で、まあネパールのし、なんですか、インフラを使い倒すけど現地のお金を落とさないみたいなことがあって、まあちょっと嫌だったということなんです。なんで、ブータンはそれをやらないということで、まあ、そういうバリアみたいなのを作っちゃったわけですよね。ただし、この本で書かれているのは、ブータンはどんどんその、海外の人からが、海外の人が入ってくる人数が減っているので、まあ、今後どうするのかな、みたいな書き方をされてるんですけれども、なんか多分 YouTuber に声かけたりしてんのかなって感じがしますよね。旅行系の人みんな寄ってくんで。かなと思っています。で、まあ、このブータンスタイルがですね、今後うまくいくかどうかっていうのは、まあ、見ていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。現状うまくいってるかどうかはちょっとわからないんですけども、なんかこの本にもあんまり評価されてないので、まあとにかく減ってると、旅行者数は減ってるってことは間違いないみたいなんですよね。でも日本もまあなんかインバウンドって騒いでしまったんだけれども、結局ですね、じゃあ例えば中国人が日本に来た時に、中国人が使うのは、日本人のタクシーじゃなくて、中国人がやってる白タク使っちゃうんですよね。で、中国人がやっている民泊に泊まったりとかして、中国人にお金が落ちるようになってるわけですよね。で、じゃあその中国人が法人税とか払ってるのであればまだしもなんですけど、まあ、ちょっとそこら辺が怪しいと。で、東京、最近のニュースだとですね、東京オリンピックの際に作った、選手村が後に賃貸になったんですけども、結構中国人投資家も買っていて、どうやらなんかそこが、観光のための中国、観光に来る中国人の中華圏になってるんじゃないかと。要はそこに泊まって、その周辺で中国人の作るご飯食べて、中国人が送迎する白タク乗って、みたいな感じになってるっぽいということで、結局その日本のインフラが使われてしまってるだけ、日本の企業にはあんまりお金入りません、みたいな感じになっちゃってるわけですよね。です。それをうまくや、 それをさせないっていうのがブータンであって、まあ、そこがあんまり野放しになってるのが日本だということなんですよね。で、まあ、この本でまああんま書かれうまく、まあ、てかこの本はその富裕層が何を求めてるかということをテーマにしてるので、ブータンスタイルがうまくいったのか日本スタイルがうまくいったのかを議論する本ではないので、まあ、それは当然なんですけども、我々はこれを見とかなきゃいけないわけですよね。でやっぱ考えなきゃいけないのが、今インバウンドだって言っているところがインバウンドだじゃなくなってくるときに、その代わりに何をやるのかっていうのを今のうちに考えとかなきゃいけないってことですよね。で私は直接関係ないんですけども、やっぱ明らかに景気が悪くなってくるとお客さんが減ったりとか、お客さんの層が悪くなったりするので、ここら辺はよく見とかなきゃいけないなと思うんですよ。し、私ぐらいの規模、まあ私ぐらいの規模というか極小ですけどね、一人社長一人で全部やってますみたいな会社の人間の場合はですね、もう絶対にブータンスタイルじゃなきゃダメなんですよね。例えばなんですけども、レバ会を、私のやっぱ目標としては、まあ400人ぐらい入ってくれるといいなってすごく思うんですよ。で面白いですよね、400人ぐらいいたらなかなかの組織ですよね。世の中に対する影響力も大きくなるんじゃないかなと思うんですよ。で一般的にじゃあ400人入れるためにはどうするかっていうと、多分普通の人は、値段を下げることを考えると思うんですよね。例えば半年間で3万円とかだったら月1万円切るので、今入る人増えると思うじゃないですか。でも絶対にお客さんの質下がるんですよ。でお客さんの質下がって、もう下がるということはお客さん結果出ないわけですよね。しかもクレームが多くなるわけですよね。返金対応とかの計算とか返金とかやっていかなきゃいけないし、返金対応が増えるとどうなるかっていうとですね、売上の予測が立たなくなっちゃうんですよね。これはね非常に致命的なんですよ。なので、まあ、これからねもう会社作って上場してバイアウトして金持ちになるぞみたいな人は気にしなくていいと思うんですけども、私規模の会社をやるんであれば絶対にブータンスタイルなんですよね。なんでこの本を読んで一つポイントとしてお伝えしたいのは、ブータンスタイルをよく研究した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。でブータンに関してはですね、旅行系 YouTuber 大体ブータン行ってるので、多分声がかかってんじゃないかなと思うんですけども、それをねよく見てみるといいと思います。まあ、よく見るっていうか3人ぐらい見たら大体同じなんで、まあ、それで十分かなと思うんですけども、それをねぜひやってみてほしいなと思います。以上です。